菅田将暉知らねえってことはねえだろ。 DJ 山の魂の叫び。はい、どうも皆様こんにちは、 DJ 山です。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなど募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしています。この番組は In Reality The Dream Music Zero チャンネルの提供でお送りします。はい、よろしくお願いします。はい、このお決まりの文をね、収録前にもう見ないで言えるんじゃないかみたいなことをちょっと調子乗って言ってみたんですけど、いざとなってビビってしっかり読もうとした結果少し噛むっていうね、本当にこの小心者な性格もう29年間で染みついてしまったのでどうにもなりませんが、こんな番組聞いていただいてね、ありがとうございます。はい、それで、まあ珍しくというか久々に最初ドア玉、叫びから、入りましたが、菅田将暉知らねえってことはねえだろっていう、件についてなんですけど、もういろんなところで言われてる、もうある意味あるあるネタになってると思うんですけど、よくテレビ見てない自慢みたいなのをする人がいるじゃないですか。何の自慢なんだよって思いますけどね。それを言ったことで何の自慢なのっていう、なんか寝てない自慢とかする人もいますけど、まあ多分その自分が多忙であることをこうアピールしたかったりとか、そのテレビ見ないっていうのはそのまあ一般的な娯楽に興味を示さない自分みたいな、そのなんていうか特別な自分みたいなことのおそらくアピールなのかなって僕は思っているんですけど、まあそういう人が いるじゃないですか。で、割と身近にもそういう人がいることがこの間判明して、そんな風に思ってなかったんですけど、この間みんなで飲みながらこう話をしてる時に、確かちょうどなんだっけな、多分仮面ライダーの話かなんかになったんですよね。その子持ちの人もその中にいたりとかして、子供が最近ハマってるものみたいなとか、仮面ライダーみたいな話が出た時に、その平成仮面ライダーの話になって、で実はあの人仮面ライダーから出たんだよねみたいな話から、その菅田将暉もそういえば仮面ライダーだよねっていう、その仮面ライダーダブルっていうので、桐山蓮っていう、桐山蓮さんとその菅田将暉さんがこうダブル主演でこう、まあ、融合じゃないですけど、意識をこう共有させて戦うライダーだったんですけど、まあ、最終フォームになると完全に融合もしたんですけど、まあ、この話をしちゃうと僕仮面ライダーの話止まらなくなっちゃうので一回ちょっとこれやめて本題の方に行きますけど、でその話をしてた時に一人の人が、え、誰菅田将暉って知らない、俺テレビ見ないからって言い始めて、でそこでみんなで、え、菅田将暉知らない、いやテレビ見ないはまあ100歩譲っていいですわとね、テレビあんまり面白くないから見ないはいいとして、見ないにしても菅田将暉知らねえはねえだろうって話になって、それこそテレビだけじゃないじゃないですか、雑誌にも出てるし、そのネット開けばネットニュースにもなるような大人気の人ですから絶対知ってるのに、なんかその人気者を知らないことを、なんだろう、特別だと思ってるのか分かんないけど、え、その人知らない、俺テレビ見ないからみたいな、はぁ、あ、そんなのありえないよ、その場で話になって、で、まあ、僕もこの話の流れで言うのすごい嫌なんですけど、僕もテレビ見ないんですよ。でも僕がテレビ見ない理由っていうのは、そのテレビ以外にちょっと優先するものがあるというか、携帯でゲームやっちゃったりとか漫画読んじゃったりとか、まあ他のことをしてしまうのでテレビよりも優先することがある。まあ その中でもこの番組は見るみたいな、その特定のものっていうのはちゃんとあるんですけど、その帰ってきてすぐテレビをつけるみたいな習慣がないので、そんなにテレビを見ないんですけど、テレビを見ない僕でも、まあ 仮面ライダーが好きだからっていうのでね、菅田将暉さんを知ってる可能性はまああるのかもしれないけど、にしたってね、いろんな話題になる人だから知らねえってことはねえだろうっていう話題になって、なんでしょうかね、その自慢をすることで多分カッコつけてる、まあ普段からカッコつける先輩ではあるので、その可能性はあったんですけど、で、まあ、ちょっと菅田将暉さんの話は置いといて、ちょっと今テレビ見ないの話題からちょっとそれでいきますけど、まあ、僕テレビ見ないっていう風に今言いましたけど、まあ、テレビを見ないでもだからネットとかで名前は見るとか姿形は分かる人っていうのはいるんですけど、そのお笑いとかだと存在は知ってるけどネタを見たことないみたいなことがあるんですよね。でそれで結構みんなお笑い好きじゃないですか。でそこでこう何々面白いよねって言われた時に、存在は知ってるけど本当にネタを見たことがない時のこの時僕はなんて返せば変な勘違いをされずに済むんだろうっていうちょっとビクビクしながら、あーいいな、知ってるけどまだちょっとネタ見たことないんだよなみたいな感じの面白いらしいね、なんか賞レースでも優勝したりしてるしねみたいな、面白いらしいから見ては見たいと思ってるんだけどちょっとまた機会がみたいな、なんかビビりながら話す感じの、いや本当にね、人にの評価を気にしながら、まあ、さっき言いましたけどこの小心者な性格のせいで人の評価を気にしながら生きるのなかなかね息苦しいところではありますが、では、ちょっと1曲目いって、切り替えます、リップインプレッションで Now All。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2019開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2019年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません、経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、それでは改めましてよろしくお願いします。 DJ 山です。今回、10月1日分、の配信になりますが、話すことがないというのもまあ前にも説明しましたよね、その収録のシステムとして、その 9月の配信分、9月の収録分っていうのがその10月1日16日分のその配信になるわけですよね。あの翌月分の、2回分の収録をそのするわけですけど、あの前回の収録から実はとても時間が経ってない。前回の収録が8月の確か27日に撮って、で今回が、9月の11日、まあ言っても2週間経ってはいるんですけど、ちょっと仕事の関係で休みが少し少なめな分、何もやってないんですよ、この2週間で。さっき来る時に、電車の中でこの2週間僕は何をやっていたんだろうっていうのを思い出したら、まあ、前回の収録はもう収録終わってそのまま帰っただけで、でその間に確か連休があったなと思って、でその連休何してたかなって思い出したら、野球をやってたなっていうのを思い出したんです。会社の野球部があるんですよ。で、あ、その話だって思ったんですけど、今さっきの電車で、あ、野球やったって思い出したから、今そんなに濃い内容がちょっと思い出せてないんですけど、話すことがないんでその話しますね、じゃあ。で、野球の話なんですけど、まあ、会社の野球部で、僕、野球を実はやったことがないんですよ。今までの人生で。29年間生きてきて野球経験0秒なんですよ。一切やったことがなかったんですよ。僕は陸上競技をやっていたので。そのチームプレーみたいなこともやってこなかったんですけど、職場でこう野球大好きな人たちがいて、でその人たちが最初は確か2人先輩2人が、休日にキャッチボールしたらしいですね。もう多分その先輩2人35歳ぐらいなんですけど、35歳ぐらいの2人が野球やりたいよねっていう話をして、でも人数集まらないからキャッチボールしますって言って、確か休みが合うたびに 2,3 時間キャッチボールしたらしい、最初は。35歳の大人がこうキャッチボールしながら、あ、今の球いいっすねみたいなのを言いながらキャッチボールしてて、でだんだんちゃんとした野球がやりたいよねって話になって、こういろんな野球経験者であったりとか、いろんな話が広がっていって、でもう今はまあ野球部というふうに一応名目はあるものの、正式な名簿みたいなのはなくて、そのまあシフト制の仕事なので、休みがあって来れるやつをとりあえずかき集めてみたいな感じで、だ来れるやつは来るみたいな感じのスタイルの野球部なんですけど、で僕もそれに誘われて、でまあ野球経験0秒とは言いましたけど、まあその会社の野球部で何回かすでにやってはいるんですけど、それ以外で今までやったことがなかったので、ほとんど初めての状態で、もうキャッチボールもまともにできないぐらい、まずボールが怖い。僕砲丸投げやってたんで、まあ玉っころを扱うという意味では同じっちゃ同じなんですけど、砲丸はこっちに向かってこないので向かってきた砲丸をキャッチすることはなかったから、そのまずボールをキャッチするってことがもうほぼ初めての状態なんですよね。でそのグローブを身につけた状態でちっこい球を取るっていうのがもう難しかったりとかで、まあ砲丸投げってあんまりそこまでこうメジャーな競技ではないからあんま分かんないと思うんですけど、投げるとは言っても投げ方がやっぱ違うわけですよ。テレビで見たことある人いると思いますけど、こう重たい球、あれ7キロあるんですけど、7キロの球をこう首にくっつけた状態から、こう胸と腕のあと、まあ足の筋肉も使うんですけど、その押し出すような、投げるというよりも筋肉でこう押し出すような投げ方をするんですけど、野球とかだとこう肩で投げるじゃないですか。だから全く違うものなので、で僕割とこう筋肉はある方なんですけど、運動神経がそんなに良くないので、筋力だけで今までどうにかしてきたタイプなんですよ。テクニックよりはパワー、力こそパワーみたいなタイプの人なんで、どうにかしてきたんですけど、野球ってやっぱりこうね、腕の振り方とかボールを離すタイミングとかいろいろあるじゃないですか。本当に肩が弱くて、だからホームベースからもう本気でもううわーっていう風に やり投げ張りの叫び方をして投げても二塁に届かないぐらいの、あの一塁ファーストかサードにギリ届くぐらいの肩しかないので、本当にヘアチョコな方なので何の役にも立たないその野球部員なんですけど、それがまあ言ってもでも会社の野球部でもう 3,4 回は参加したのかな、行ける時に行ったりとかして、でこの間その9月の2日に、野球部の活動がありますと、いう話が来て、じゃあ休みが合うんで行きますっていう風に言ったんですけど、そしたら今日は試合をやりますって話になって、で試合なんかできっこねえと、まず取れねえ投げれねえ、車もあどうしよう、今よし行くぞっぽいことを言おうとした結果歌詞が思い出せなかったんですけどできないって思ったんですけど、人数が11人ぐらいこっちのチームは集まったから、別にじゃあ守備はやらなくていいですと、ただ打順は回ってきますみたいな風にしてもらって、で相手はもうおじさん集団、多分40から50とかそれぐらいのレベルのおじさんたちの草野球チームなんですけど、でうちは言ってもまあ平均年齢で言うと30いくつとかまだ若いチームなんですけど、やっぱりずっとやってた人たちとのレベルの違いがやすごくて、で一番最初向こうのチームのピッチャーが多分60超えてるじいさんだったんですよ。でそのじいさんがまずは投げますと、で僕打順がまあ一番下手だったんで11人中の11番だったんですよ。で11番で待ってて、で1番からどんどん打っていくじゃないですか。でおじいちゃんの球だから、まあ、言ってもみんな打てるわけですよ。こっちのチームも素人の寄せ集めとはいえ野球経験者もいたんで打ててたんですけど、僕の打順の直前に変わりやがって、なんかすげえ投げ方かっこいいおじちゃんになって、で僕そのバッターボックスに入るじゃないですか。ちょっとごめんなさいね失礼しました。バッターボックス入るじゃないですか。でバッターボックスに入るのも人生初なわけですよ。思った以上に広いとか思ったりとか、その自分のストライクゾーンもよくわからない、どこにボールが来たらストライクなのかボーなのかわかんない状態で、もう投げられたらとりあえず振る、もう全力で振るしかないと思って、でもブンブン振って、もう多分後々考えたら3球全部ボールの球だったんですけど、もう全力で振るしかないと思って振って、でもその3ストライクアウトになって戻るときに、そのチームの面々に対してあんまりなんかすいませんみたいに言うのも俺素人だからしょうがないじゃんって思うから、3球全部振ってやりましたよみたいな全部全力で振ってやりましたよみたいなこと言ったら、みんな優しいからよくやったみたいな、お前はそれでいいんだよみたいなでもう試合が終わった後にその好評じゃないですけど評価として、お前はもう元気が良ければ一番いいと、お前を呼んだ理由は元気がいいからだとだから僕そのベンチに守備の間はいるんで、もうみんなを応援して盛り上げる係として徹してたんですけど、バッティングの時とかもこう空振りしたりとかするとみんなでこうオッケーオッケーみたいなこう声をベンチからかけるんですけど、僕全部自分で言ってたんです。空振りするためにオッケーオッケー見えてる見えてるみたいなことを言いながらまあ結果一球も打ててなかったんですけど、そしたらもう審判のおじさんもちょっと乗ってくれて、いやもうあの振りだ当たったらホームランだったねみたいな当たったらねみたいな感じで評価してくれたんで、また全然今声が出なくなっちゃったけど、はい、一回止めて、今ディレクターさんからフリスクをいただきまして、ちょっと軌道確保を、した結果ある程度声が、戻りましたので、続けますがと言ったけど今何を話してたかもう忘れちゃったので、どうしようかな、一回ちょっと曲いってエンディング、長めに話そうかな、それでは2曲目いきますね、ロックトシチでアポカリプス。
ージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。
姉の舞です。
妹の咲です。2人の番組アドリブ30分、どんな番組ですか？
えめちゃくちゃ
この番組は、咲はラジオパーソナリティになりたいけれど脚本を考えられないので、姉の舞を巻き込んで30分アドリブでやり過ごそうという番組です。意味わからんよ何そこな
皆さん聞いてください
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、相変わらずミー、なかったことにしてあげる。希望の光が反射してママの大きさで、ママの仕上がりに、ママの後悔と悪い予感のかけらだらけ。嘘でもよかった、一瞬の心の迷いだ。好きだと言えなかった、好きだと言えなかった。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、相変わらずミー、なかったことにしてあげる。ミュージックゼロチャンネル、
はい、エンディングでございます。すいませんでした。今回はちょっと、突如声が出なくなるというトラブルに見舞われまして、まあ何ですかね、最近職場とか同棲してる彼女とかがちょっと風邪をひいてて、なんか喉がイガイガするって言ったりとかしたのもあり、まあ、職場がちょっと埃っぽかったりとか、声もね、使う仕事なんで、よく声出してる仕事なんで、多分そこら辺の影響もあり、今日の朝食べた蒙古タンメン中本のカップ麺が多分とどめを刺したと思うんですけども、今回ちょっとお聞き苦しい、形になってしまって、申し訳ございませんということで、なんですが、まあエンディング、ちょっと、軽く話したいんですけど、オープニングで菅田将暉さんの話をしたじゃないですか。で、僕菅田将暉さんあんまり好きじゃないんですよ。また前回に引き続き好きじゃない話になるんですけど、これはかっこいいからひがんでるとかそういうことではなくて、で、前回みたいな、その僕の勝手な、その、なんていうか、ひねくれ根性での嫌いとかっていうのではなくて、なんだろうな、嫌いというよりも、なんだろう、なんか性格が悪そうだなって思っちゃったことがあって、菅田将暉さんが。で、まあ、前も言いましたけど、そんなにこう言うほどテレビも見ないし、まあ、菅田将暉さんなんかラジオやってるらしいんですけど、別にそれも聞かないので、そこまでそのちゃんとしたそのパーソナリティの部分を知らないんですけど、よくそのラジオとかので喋ったことがネットでこう文字に起こされることがあるじゃないですか。で、まあそういうこう文字起こしって、その長い時間喋ったものをキュッてまとめたりするから、本来の意味ではなく伝わったりとかっていうことがあると思うので、もしかしたらそういうニュアンスじゃなかったのかもしれないとは思うんですけど、僕が見たネット記事で書かれていたのは、菅田将暉さんが、まあ、今やっぱ人気者じゃないですか。で、まあ、いろんな女の子からね、こうキャキャ言われるから、そのある日、その道路を挟んだ向こう側にいたその女の子のファンが菅田将暉さんに気づいて、こう一目散にこう自分の方に走ってきたらしいんですよね。で、その時にこう道路の反対側だから、こう車も行き交ってた状態なのに、こうもう一目散に来たから、結構車が危ない時があったらしいんですね。引かれそうというか事故になりそうな時があってっていう話をされてたらしいんですけど、それに対して、あれは本当に危ないと、危ないから気をつけなきゃいけないっていうことを話して、まあそれはそうだなとは思うんですけど、その後になんかイラッとしたって言ったらしいんですね、その行為に対して。で、僕はなんかそれを読んで、その言い方はないだろうと思っちゃったんですよ。そのファンの人がその車が通ってるのに まあ来ちゃったのはそれは確かに危ない、それは注意するべきなんですけど、言ってもその自分のことを好きでいてくれて出会えたことに感動してつい来てしまったことを、そういうのはイラッとするって言い方をするってすごい性格が悪い感じが僕はしてしまったんですね。なんかそれを見た瞬間に生きてんな、なんかフィリップ生きてんな、フィリップってその仮面ライダーダブルの役名なんですけど、なんかだいぶ生きてんなこいつと思って、なんかそれを見て、あの読んでなんかなって思っちゃって、あんま好きになれないんですけどね。なんだろう、僕はこの話をしてどうするつもりだったんでしょうか。菅田将暉の話したなーからつい思い出したんで話してみましたけど、着地点が見つからなくなっちゃってちょっと今困ってるんですけど、まあ僕もね、この番組でいろんな人を傷つけるような発言をしてるので、僕をお前もだよって言われても仕方ないんですけど、なるべく僕のことは嫌いにならないで、いただきたい。それでは、ちょっと変な感じになりましたがこれで終わりにしたいと思います。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしています。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。この番組はin Reality the Dream Music Zero チャンネルの提供でお送りしました。それではまた次回。